13ページ、インフォメーション、地域おこし協力隊活動報告。手話通訳者養成研修のご案内。基本、応用、実践の3コースがあります。日程や内容などは各コースで異なるので、詳細は次までお問い合わせください。場所、群馬県社会福祉総合センター。申し込み期間3月15日金曜日から4月2日火曜日必着。料金無料、ただし教材費は受講者負担。申し込み先、往復はがきに住所、氏名、振り仮名、電話番号、受講コースを明記して郵送。郵便番号 371-0843前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福祉総合センター3階群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ手話通訳者養成研修係。問い合わせ先、群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ。電話 027-255-6633ファックス 027-255-6634。 地域おこし協力隊活動報告ボリューム60。地域おこし協力隊として最後の春。皆さんこんにちは。秋間梅林で活動している真由澄です。梅の花が次々に咲き始め、協力隊として関わる最後の秋間梅林祭りが始まっています。今年の秋間梅林祭りも新たなイベントがいろいろとあり、いつ来ても楽しんでいただけると思います。例年梅の花は3月上旬から中旬頃満開を迎え、紅白梅の花が辺り一面に広がります。それだけでなく、秋間梅林には梅農家さんが運営する食堂が数軒あり、そこでは美味しい郷土料理を楽しむこともできます。焼き餅、芋串、味噌おでん、お切り込みなど、すべて店舗ごとに味付けが違うので食べ比べがおすすめ。週末には物販ブースやキッチンカーの出店もあります。一方の私は店舗の手伝いや駐車場スタッフ、秋間梅林マルシェの担当。見かけたらぜひお声掛けください。秋間梅林の写真が2枚載っています。公式 SNS につながる QR コードがあります。イベントインフォメーションカレンダー、日にち、時間、内容、場所の順に読みます。3月1日金曜日18時から秋間梅林ライトアップ。3月2日、8日、9日、15日、16日、秋間梅林。3月2日土曜日、マジック練り歩き10時から、三味線演奏11時から、秋間梅林頂上周辺。3月3日日曜日10時から、交通安全運動、警察音楽隊演奏、秋間梅林頂上周辺。3月8日金曜日9時から、安中市物産販売陶芸体験10日まで、秋間梅林休憩所。3月9日土曜日10時から、南房総市物産販売秋間梅林休憩所前。3月10日日曜日、管楽アンサンブル11時から。13時から秋間梅林頂上周辺、ラリー車に会いに行こう。10時から16時まで完売公演。3月17日日曜日、和太鼓演奏11時から13時から秋間梅林頂上周辺。3月25日月曜日13時30分から第3回農業委員会総会、 本庁舎201会議室、4月1日月曜日、17時15分から、収納課夜間窓口、本庁舎収納課。
14ページ、男女共同参画推進委員会リレーエッセイ、消費生活センターからのお知らせ。男女共同参画推進委員会第156回リレーエッセイ、男女平等の次に考えること、前のめりになるための前方支援と後ろ髪引かれなくて済むための後方支援。群馬大学大学院保健学研究科教授岡道夫。私は大学教員として看護職を志す学生を教えており、私自身も看護師免許を持っています。同僚の教員も看護師資格を有する人が多く、必然的に女性の比率が大きい職場となっています。つまり女性が多いため、数の上での男女平等はすでに担保されていると言えます。ここでは男女平等の次に考えるべきこととして感じていることをご紹介したいと思います。その一つは、妊娠出産という女性のライフサイクルに対する後方支援の促進です。女性が多い職場では妊娠出産をする人も多くなり、産前産後休暇、以下産休や育児休業、以下育休を取る人が多くなります。妊娠出産を控えた女性が産休育休の取得ができることは比較的知られていると思いますが、産休育休の代替職員の雇用についてはあまり知られていないようです。私の知り合いが人事係の人も含む職場の10人くらいに産休代替職員が雇用できる条件について尋ねたところ、誰も詳細について知らなかったそうです。育休代替職員の雇用については答えることができた人は数人いたそうです。私もこの原稿出筆を機に産休代替職員雇用の条件について調べてみましたが、一夜漬けで調べる程度ではよくわかりませんでした。地方公務員は産休または育休取得職員等の代替制度により、育休代替だけでなく産休から代替職員の雇用ができるところもあるようです。また国家公務員でも産休代替職員を募集しているサイトを見つけたので、産休代替職員も雇用はできるようです。しかしある国家公務員の組織では予算が確保できておらず、産休代替職員が雇用できないところもあるそうです。産休育休制度が妊娠出産に前のめりになるための前方支援であれば、産休育休の代替職員の雇用は後ろ髪引かれなくて済むための後方支援ではないかと思います。前方後方支援が充実すれば、仕事と子育てを両立させようと思う人も増えたり、マタニティハラスメントなども減少すると思います。女性の社会進出を推進するためには、数の上の男女平等の次に何を整備すべきか、あらかじめ考えておく必要があるのではないでしょうか。問い合わせ先、本庁舎市民課市民共同係、内線1027。消費生活センターからのお知らせ。賃貸住宅の現状回復トラブルにご注意。事例、アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所や、入居前からあったフローリングの傷の修繕費用、 契約書の記載と異なるエアコン清掃代まで請求された。賃貸住宅から退去するときの原状回復費用の負担に関するトラブルが起きています。賃貸借契約が終了したとき、借主は賃貸住宅の原状回復を行う義務を負いますが、借主の責任によるものではない損傷や普通に使っていて生じた損耗、通常損耗、年月の経過による損耗、既存、経年変化については原状回復を行う義務はありません。一言助言。契約する前に契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。入居するときには賃貸物件の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。退去時には清算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 382-2228。 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時30分。